今日は野和会で宇山彩姉妹による美しいパイプオルガンの音色を聞きながら、なんかもっともっと聞きたかったなっていう感じですけれども、今のようなこういう美しい音色を聞いていると、今生田さんにお読みして読んでいただいた、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさいというこの主イエスの言葉がスーッとこうすんなりと胸に入る、そんな気がします。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、すぐに覚えられるイエス様の言葉だと思います。だけどもこの言葉を何回も何回も繰り返していて、不思議な響きを持った言葉だなと思うんです。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。まあ、なぜイエス様は互いに愛し合うっていうことを新しい掟と言われたのかなということが不思議に響くのです。新しい人間の生活の定めとしてここでお語りになっています。まあ、もっと砕いて言うと、互いに仲良くしなさいっていうふうに言えると思います。改めて互いに仲良くしなさいなんて言われなくても、誰もがよく知っていることだと思うのです。まあ、私には時々こう令和で出ていきますけれども、1歳年下の妹がいます。私たち姉妹は性格が全く違うので、子供の頃はいつも本当に小さいことで喧嘩になって、まあ、喧嘩が絶えない、一日のうちでも何回もこう争ってしまうようなことがありました。時には激しくなってですね、女の子二人でも取っ組み合いの喧嘩になったり、テーブルをこう真ん中にしながらこう、取っ組み合いをしたりして、母親がそのテーブルをこう立てたりとか、そして、仲良くしなさいって大きな声で注意されました。で、まあ、幼稚園に行けば幼稚園で園長先生が仲良くしなさいって言います。学校では校長先生もどの教師も教えます、仲良くしなさい。結婚したら、まあ、特別に教会で結婚式を挙げなくても、結婚を祝福してくれる人たちが夫婦に互いに愛し合いなさいということを持って励ましてくれます。もしかすると、まあ、結婚する人たちにとって別に他の人に教えてもらわなくても、自分たちは愛し合ってるから結婚するんだっていう自覚があるから、まあ、そんなことは必要ないかもしれません。今さら互いに愛し合いなさい、しかもこれが新しい掟であると主イエスがお語りになったのはなぜなのでしょう。子供が与えられたらその子に教えます。兄弟喧嘩しないでお互い仲良くしなさい。この中にいらっしゃる皆さんの中にも、今毎日そんなふうに子供たちに仲良くしなさいって言っている方がいらっしゃるかと思います。学校に行ったら友達と仲良くしなさい。誰もが知っていることをイエス様はなぜ新しい掟というのか、まあ、これは決して大げさな言い方ではないと思いますけれども、なぜ主イエスがそういうふうに言われるのか。私たちは生きている中でいろんなことがありますから、互いに愛し合いなさいっていうことを本当に戒めとして聞いていかなければいけない存在です。これは新しい教えです。あなた方は互いに愛し合いなさい。人間は互いに愛し合わなければ生きていけないということを私たちはよく知っています。本を開いても、まあ、テレビの画面に見入ってもそこでそのような愛が語られます。だけども同時にそこで読む言葉の中に、まあ、テレビドラマの中で感じ取ることは、どこかでこの愛し合うということを軽んじているところがあるかなと思うのです。どこかで、まあ、その愛し合うっていうのは理想、夢物語と思ってしまう。本当は私たちの現実の生活の中で愛するっていうことが難しいことだったりします。愛し合うことができない、 まあ、そういうことを知ってちょっとがっかりしてしまうということがあります。まあ、人気ドラマとかテレビドラマで言うと、嫁と姑が本音をぶつけ合って、まあ兄弟が互いに本音の憎しみを叩きつけて争うっていう物語を見せられて、それを見ている者たちはそれが自分たちに身近なものであるように思って、まあそこで共感してしまうっていうことはないでしょうか。あなた方も互いに愛し合いなさい。この主イエス・キリストの言葉は教会の中で刻みつけられた言葉です。この福音書ととても深い関係があるヨハネの手紙第1というのがありますけれども、その第2章7節以下で記しているのは、今日のこの福音書が伝える主の言葉をキリストの教会の者たちが真剣に受け止めたところで生まれた、そういうふうに言われている手紙があります。まあ、今日ヨハネの福音書を読んでいって、その後にヨハネの福音書 1,2,3 という手紙がありますけれども、その手紙2章7節こんな言葉が記されています。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。今日私たちが読んでいるところでは、イエス様は新しい掟を語るって言って互いに愛し合いなさいと言いました。で、その後でヨハネの手紙1では、あなた方が初めから受けていた古い掟、それは愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなくて古い言葉だというのです。まあ、聖書を読んでいると愛するということをひたすら説きます。まあ、このヨハネの手紙も愛するということをひたすら書いています。愛し合いなさいという言葉を何回も何回も繰り返して語られるわけです。これは古い掟だ。その上で続くヨハネの手紙1、2章8節以下では、しかし私は新しい掟として書きます、そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です、闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。愛し得ない者、憎しみに生きる者はすべて、まあ、人を殺してしまう、そういうふうなことにもなるような激しい言葉です。このように古い掟が新しい掟として語られなければならなかったこと、まあ、愛なくして私たちは生きることができないのだから、誰もが愛を知っているはずなのに、それを新しい掟として語らなければならなかったこと、主イエスのその御心を計り知ることは私たちにはできませんけれども、まあ、主イエスにとってこんなに語らなければならなかったのは、やはり、それは主イエスにこの愛し合うということについて悲しみがあったのだと思うのです。まあ、愛の新しさっていうのは一体何なんだろうというふうに、思うのですけれども、主イエスは愛し合うことを新しい戒めと語られた後で、さらに言い直して、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなたが私の弟子であることを皆が知るようになる、というふうに言葉が続いていきます。主イエスは言われるのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちは自分では愛を知っていると思っています。特に教会の集会に熱心に出るようになると、自分は本当に 愛を求めていると思っています。まあ、そのことについては間違いがないでしょう。ただその本当の愛というのが教会の中でも見つけられないと思ってしまう時もあります。人につまずいたり、自分の気持ちに反したことを言われたり、私たち人間の心は複雑ですから、まあ、励まそうと思った言葉が逆に傷つけてしまうようになったり、そういう意味で、まあ、教会に集っているみんなにとっても互いに愛し合うっていうことはいつもイエス様から与えられている課題なのではないでしょうか。私たちはここでイエス様の御言葉に従っていくものであるということを求められています。主イエスが愛しなさいと言われた時に、まあ、夫が妻を愛する、妻が夫を愛する、子供たちを親が愛する、中には自分に似て可愛い子とか自分に似てない、あるいは気持ちが通じなくってちょっとやりにくいなという子どももいるかもしれません。だけどもただ互いに愛し合いなさい、その言葉は私たちに御言葉に従っていくようにと一人一人に今日ここで語りかけられている言葉です。まあ、そのように愛に生きる、そのことを私たちが志している、その姿を見て私たちが主に愛されている弟子であるということを知るようになるのです。主イエスはそのように聖書で約束してくださっています。まあ、この弟子というのは、まあ、12人のイエス様に従った最初の弟子たちっていうのは名前が記されていますけれども、その12弟子のことだけではありません。ヨハネによる福音書や使徒言行録といったこの新約聖書にある聖書の中にも、またこの今日読んでいるマタイによる福音書でも、まあ、際立って語るのは全てのキリスト者が弟子であるということです。キリストの教会、今私たちは教会の礼拝堂でノア会で礼拝を捧げていますから、この礼拝教会に集う一人一人、まあ、私たち一人一人にもこの聖書は語られていて、私たちのためにも書かれている御言葉です。この胸というのは何かといえば、それは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。私たちが愛し合っている、また愛し合おうと努めている、その姿をイエス様は喜んでくださり、そのことがすでに私たちは弟子であるというふうに言ってくださるのです。そしてその姿は他の今日ここにいない人々にとっても知られることになる。私たちが愛しそうと努力をしている、優しい言葉をかけたいと努めている、立ち止まって人の心を聞こうと努めている、そのことから今ここにいない人々にとっても、あ、この人には何かあるな、それはイエス様の弟子、イエス様の言葉に従っている人なんだということが後になってわかるのではないでしょうか。そのようにして主イエスが作ってくださるのがこの教会のに集まる人たちの群れです。それは言葉を変えれば愛の群れということができると私は思います。まあ、もともとイエス様が今日の互いに愛し合いなさいというふうに語られるきっかけになったのは、今日お読みした34、35の前に31節一つ前のページに、新しい掟というタイトルが書いてあって、さてユダが出ていくとイエスは言われた、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。 神は人の子によって栄光を受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、もともと今日の互いに愛し合いなさいという言葉を語るきっかけになったのは、さてユダが出ていくとという言葉が示す事実があるわけです。それは何かというと、このイエス様が本当に愛した弟子たち、その弟子の一人が出ていった、まあ、その人が、このユダという人が何のために出ていったかというと、それはイエス様を裏切るためだったのです。イエス様はご自分の愛に賭けが生じた、イエス様は愛し抜かれた弟子だけれども、この弟子は裏切るので、イエス様の愛が欠ける、そんなことにもなるわけです。だけどもそれが、今や人の子は栄光を受けた、神の子であるイエス様はご自分が栄光をお受けになったと語るのです。これはどういうことなのだろう、ちょっとびっくりしてしまいますけれども、この栄光を受けるというのは、別の言葉で言うと、誰かに神として扱われる、神として尊ばれるということです。今や人の子主イエスキリストは栄光を受けた、神も人の子によって栄光を受けた。ユダが出て行った時に、まさに人の子イエスの本領が発揮されるのです。イエス様がそこで人の子イエスであるということが明かされていきます。この人の子において神ご自身の栄光をお受けになられた、まあ、さらにそれはどういうことかというと、ご自分が十字架にかかって死んでよみがえる、そのことによって栄光を受ける、自分が高められて名誉でまた良い地位を得てっていうのとは全く反対の、自分が十字架にかけられる、そのことによって栄光を受けたというのです。十字架をここに打ち立ててくださった神を褒めたたえる、そのことによって主イエスが神の子と呼ばれるのです。人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光を受けになった、神が人の子によって栄光を受けになったのは、神もご自身によって人の子に栄光を与えになる。このヨハネによる福音書は、栄光というのは十字架だということを強調します。十字架で恥を受ける、そのことが神の栄光につながる。私たちが考える栄光とは本当に逆のものです。そしてこの人の子イエスがよみがえられるということにも、私たちはこのあと望みを置きます。栄光をお与えになる、しかもすぐにお与えになる、このように神様の働きがここから始まっていきます。神様が働かれる、そして神様がそのことを祝してくださる、そしてその後に、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人が言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく、まあ、このユダヤ人たちに言ったようにというのは、ヨハネの福音書の第7章34節で記されているイエス様の言葉です。あなたたちは私を探しても見つけることができない、私のいるところにあなたたちは来ることができない、周りの人々にイエス様がそう言いました。だけども今日のここでは弟子たちに同じ言葉を語られます。あなた方も私がどこへ行くかわからない、探しても見つけることができない、私が不在になる、行く先もわからず不在になるというふうに言われるのです。私たち人間は神様抜きで生きることが大好きです。神様抜きならもっともっと自分の 栄光、自分の欲、自分のしたいことを膨らますことができる。だけども神様の方ではそうではないのです。人間は神様を信じないで生きることを好みますけれども、神様は人間抜きで生きることを欲してはおられません。その人は一人では生きることができず、隣人を愛し、隣人を愛し、神を愛し生きる、そういうところで主イエスが、私があなた方を愛するようにと言われたときに、これは神様の愛が私たちに受け継がれ、私たちに現れてくるのです。それもユダが裏切った、弟子の一人のユダが裏切ったというところで、今日のこの言葉が記されている。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知ることになる。今日ここにいる皆さんのお一人お一人、さまざまな心の中の葛藤を持っているかもしれません。自分で克服したいこと、何か成し遂げたいこと、いろんな思いがあると思います。でも今日この御言葉を聞いて、互いに愛し合いなさい、ここから私たちは一人だと思っていても一人ではない、また自分がひっそりと心の奥に持っている問題も神様が知っていてくださり、またそのことを打ち明ける仲間がいるならば、その仲間は祈って励ましてくれる、そのような教会に仲間がいる。そして私たち一人一人は教会で仲間になることができる。そのように神様の言葉は私たちを本当に生かしてくださる。そのことを今日の私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、この御言葉から私たち自身への言葉と受け取り、今日ここからまた生活のそれぞれの置かれたところに戻っていったときに、互いに愛し合うということを心に留めながら、生活の現場でさまざまなことを考え、そのことを神様に委ねていくことができたら本当に素晴らしいと思います。教会には私たちの心の中のつぶやきを聞いてくれる神様がいて、そして仲間がいて、私たちは愛されている、その一人である、そのことによって私たちもまた主イエスキリストに従っていくものでありたいと願います。お祈りいたします。